はい、それでは聖書を開きましょう。今月から11月いっぱいですね、詩編をご一緒に学んでいきたいと思っています。今日は短いところですから、皆さん一緒にですね、詩編第一編をお開きください。そこを一緒に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。詩編の第一編、大きな声でそこを読みたいと思います。はい、よろしいでしょうか。大きな声でさん、はい、どうぞ。なんか声がそらなかったようですから、じゃあ年経でもう一回初めから読んでくださいますか。はい、悪しき者の道というものと、それが正しい者の道という、対比された箇所ですけれども、今日はこの中で、ね、特に、2節と3節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすところはすべて栄えるということです。この詩編というのは大変素晴らしい、聖書の中でも素晴らしいものの一つだと、代表的ものだと思いますけれども、宗教改革のカルビンという人はですね、この詩編を、詩編という詩編は、正しい鏡であるというふうに彼は紹介しました。この正しい鏡というのは私たちの、まあ、姿を映し出すところの鏡であると。だからこの詩編の中にはですね、人間の喜びとか悲しみとか、あるいは興奮とか失敗とか不安とか疑惑とか、あるいは勝利とか敗北、まあ、人間が経験するあらゆるものがこの中に出てくるという。だからこれはまさに私たちの心、人間というものの、それを表すところの姿が鏡として、カルビンはそのことを例えているわけです。また詩編は人の心にあるあらゆる音楽を奏でているという。この詩編の中にはダビデという人は、大変な音楽家でありまして、たくさんの歌がこの中に書いてますけれども、人の心の内にあるあらゆる音楽を奏でているという。だから人間が生きていく中でですね、一番親しみ、あるいは親近感を持つことができるのがこの詩編でないだろうかと。人間の弱さとか、また素晴らしさとか失敗とか、どうしたら立ち直ることができた、できるかということも全部この詩編の中には書いてあるわけです。だから、ビー・グラムという先生はですね、この詩編を毎日のように読んでいたとこう言われておりますけれども、今日はですね、この中から3節の中に、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるという、この3節の言葉を中心にですね、どのようにしたら私たちはこの実を結ぶことができるか。 このブドウの木とイエス様はブドウの木と枝の関係についてヨハネの福音書16章の15章の中に書いてありますが、そこの中には私はブドウの木という言葉があります。でこのところの私はブドウの木という時にはそれはイエス様がある、私たちはその枝であるという関係で捉えておりますが、今日のこのところはですね、この流れのほとりに植えられた木という時はこれは私たち自身ですね。その木である私たちがどうしたら実を結ぶことができるかということが今日のテーマです。私たちが生きていくことはですね、実はこの実を結ぶこと、これは誰もが願っていることだと思います。名誉とか地位とかお金とか社会的な評価によるような実ではなく、まあもうそういう実もありますけれども、それは全部否定しませんけれども、そういう実もあるけれども、しかしこの自分の賜物、それぞれ違った賜物、五タラント、二タラント、一タラントというそれぞれ違ったところの賜物、それを用いてその実を結ぶことができるのである。五タラントの人、十タラントの人の実が素晴らしくて、そうでない実は、その意味がないというようなことではないわけです。十タラントの人の実も一タラントの人の実も、それは同じく神様の前に用いられて実を結ぶことができるのである。今日この一章の三節の中を中心にですね、どうしたら実を結ぶことができるかということをこの詩編のダビデを通して学びていきたいと思うんです。その第一番目は、先ほども歌いましたように二節の中に主の教えを喜びとする。どうしたら実を結ぶかというと、主の教えを喜びとするということ。私たちはこの聖書を読むと言います。まあ、本当の意味では聖書を読むんですが、その読むときに何が大事かというと、それは聞くことであるということです。聞くということは、それは自分に語りかけていくことであると。まあ統一教会が大きな声で聖書を読んでいるという、それは素晴らしいことだと思います。黙読よりは音読の方が本を読むときにそれはいいと言われますけれども、幸いの人の今月号でしたか、そこにですね、御言葉の瞑想は個人的にという、そういう一つのテーマを取り上げているんです。これはジョン・ミュラーというですね、イギリスの100年以上前の、ただ信仰だけでこの孤児院たちをね養ったという、そういう信仰の人のミューラーがですね、私たちはしばしば御言葉を他の人に適用しがちです。両親なら子どもたちに、伝道師なら改修のために、日中学校の教師なら彼らのクラスのために御言葉を読みます。これは御言葉を読む貧しい方法でしていく。その御言葉をその子供たちとか改修にそれを語るのは、それは貧しい方法だという。そのように読むなら益にならないでしょう。なぜかというと、御言葉というのはいつも自分の心に照らして読んでくださいとこのミュラー言ってるんですね。ある時に本田先生が言われたことですね、本田先生が集会で語ったの話を聞いて、一番前に座っていたその姉妹がですね、今日の説教はうちの主人に聞かせてもよかったとこう言ったそうです。で2番目の人は、いや、その今日の話は休んでるところのあの人のためだった、こうみんな次々言って、一番最後になったらみんな誰もその御言葉に応答しなかったというんです。だからこの御言葉を瞑想する、御言葉を読むということは、自分自身に照らしていくことだ。御言葉をはっきり自分の心の中に照らして読むということ、これを肝に銘じてくださいとこうミラーはそのことを語っています。この教えとして、あるいは訂正するべき点、自分に勧められている点、これディボーションやるときですね、このよく私たちが自分に対してどこを直さなきゃいけないのか、あるいは自分にとってどんな影響を与えているのか、そのような御言葉を読みながら、あなたの魂に祝福を受けなさい、これほど早く その人が人々にあふれ出てくるでしょう。だから御言葉を読むってことは、それは、私がそれを読んで私に対してどうだろうか、あの人でこの人ではなくて私にどうだろうかということです。ボーレンというドイツの有名な説教者であり学者であると、このボーレンがですね、この主の教えを思い巡らすという、3節の2節、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむと書いてます。別の訳は主の教えを思い巡らすというふうに書いてあります。でこのボーレン先生がですね、主の教えを思い巡らすということを、それを彼はですね、これは、この小さな言葉で小さな声でつぶやくように自分に読み聞かせる、それは何かを探しているその鳩がククククッとこう言いますね。この鳩がそういうふうにささやくようにそれを自分にささやいてください。まあ沖縄のですね、鳩は、ククククククククと言いますね。これある先生から聞いたですね、沖縄の鳩はこういうふうに、歌っているんだと。パガワティーチェナサカラチカラチ、できたらば返しますよという、そういうふうに鳩は、歌っているんです。パガワティーチェナサケースサという、まあ、これはドイツのこのボーレン先生は何を鳩が歌っているのをですね例えたか分かりません。とにかくまあこの口ずさむということは、思い巡らすということは、まさにこの自分自身の中にそれを語りかけていく、神様の御言葉を私が読んでいくときにそれを自分自身の心の中にそれを語っていく。御言葉を自分自身に照らして読むということを肝に銘じてください。そして自問することです。これは教えとして、あるいは強制すべきことがあるかどうか、それを三浦はそのことをですね、御言葉というものを私はもちろん聞くときもそうですけれども、読むときもそういうふうにして自分に進めてください。そうすれば自分にとって大きな影響を与えることができます。主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんでいく。聖書は声で読みながら、しかしまあ同時に口ずさんでいくということで、それ自分自身にそれを語りかけていくのを聞いてください。読んで宣言するということです。詩編の103編の中には、あなた自身は永遠に不変です、そして私の家計も、あ、ごめんなさい、これ箴言の中に出てくるんですが、詩編の102編の28編、そこちょっと開いてくださいますから。じゃあそこも統一教で読んでくれる。詩編の102編の28編、はい、28、新約旧約聖書1040編、詩編102編28編、あなたのしもべたちの子らは住まいを住まれ、彼らの末は御前に固く立てられます。はい、箴言は、リビング訳で読みますから、そこを聞いてください。箴言の、あ、ごめんなさい、詩編の今のところですね、詩編の102編の28節は、このリビング訳で見ると、あなた自身は永遠に不変です、神様自身はですね永遠に不変です、そして私の家計もあなたの守りのうちに世代から世代にへと 続いていくのです。この詩篇の102編の28節は現代訳、リビング訳はですね、あなた自身は、神様自身は永遠です。そして私の家系もあなたの守りのうちに世代から世代にへと続いていくのです。これリビング訳で僕読んでですね、この言葉をね今常に読むようにしているんです。そしてあなたの家系もあなたの守りのうちに世代から世代につながっていくように。おじいちゃんおばあちゃんは熱心だったけど、それであとは消えたということにならないように、世代から世代に至るまで神様の祝福があなたの上に豊かに注がれるように。これがこの詩篇の言葉です。私たちはこのそういうふうにして御言葉を読んで御言葉を宣言していくという、まあ、この間静香伝道師がですね、宣言するというね、そういうメッセージでしたですね。悪魔に対して御言葉をもって宣言していくというそういうお話でした。この座間教会のですね、大川先生の本、10冊ぐらい本を出しているんですが、その中にですね、この教会の礼拝の様子を CGN で見るとですね、まず最初にこういうことを皆さんで、告白します。この教会のですよ、私たちの教会もこれに、通ずるようなそういう宣言文を作ったらいいかなと思っているんですけれども、この教会はですね、信仰の宣言として一緒にそれを皆さんで唱えるそうです。私の家族は全員救われます。日本にはリバイバルが始まっています。今日本の教会には、なかなかリバイバルが起こってないようなそういう状況、日本にはリバイバルが始まっています。私も用いられます。すべての問題は解決します。することなすことみんな成功します。私の周りには奇跡が起こります。すべてのことを感謝します。イエス様はご一緒ですから、ハレルヤ、主よ感謝する。これを毎週礼拝の中でですね、この言葉を宣言している。だから宣言するということは非常に大事なことだと、宣言しないとですね、御言葉を読むときに私はそれを宣言する。私もこの箴言の頃を読みながらですね、詩篇のリビング訳を見ながら、あなた自身は永遠に不変です。そして私の家系もあなたの守りのうちに世々から世々にまで続いていくのです。こういう宣言をして神様の祝福を受けるように私は務めないと、自分自身の世代で終わらないということですね。世代から世代へとつながっていきますようにというこの宣言をする必要があります。御言葉っていうのはローマ書の中には御言葉を聞いて口で告白して救われると書いてありますから、御言葉をまず聞かないといけない。それを告白しなければ、告白して私は洗礼を受けてクリスチャンになっていくわけです。聞くっていうこと。そしてこの詩篇の今のところですね、御言葉をまず私たちが何よりもその御言葉を教えを喜ぶということと、そして御言葉に導かれていくということ。私たちは何に導かれているかということです。ある人はお金が人生の主であると、お金に導かれる。以前にライブドアの堀江貴文という人がですね、人の心は金で買える、心まで金で買える、その結果どうなったかと、彼が、刑務所に入れられてですね、その後新聞記事を見ると、敗北した拝金主義、戦後60年の日本の縮図、60年間日本はお金が第一なんだと。その結果こういうことが起こった。それは今も続いています。今関西電力の原発の事業でですね、そのお金をもらったこの経営者たちの中にある心 心の歪みというものをそこに起こってきている。お金が何よりも大事なんだと。お金は生きていく中で大事なんですが、しかしそれが人生にとって一番大事なものでないと。何に導かれるかということ、誰に導かれるか。創世記の中でそのアブラハムという人は75歳の時ですね、彼は神様の言葉に導かれた。カルデアのウルという小さな町から神様に導かれた。行き先を知らずに彼は従っていった。どこに行くか分からない、ただ神様に導かれてアブラハムは故郷を出ていった。そしてアブラハムがそういう人で出ていったことによって、そのユダヤ民族が起こり、イエス・キリストが起こった。彼がもし、いやどこに行くんですか、何ですかとこう言ってですね、従うことをしなかったらば、今日イエス・キリストもこの地上にアブラハムを通して生まれなかった。だから誰に導かれるか、これは私が人生生きていく中で非常に大事なことと思います。詩編の言葉を読むとですね、例えば詩編の119編の19節の中に、あなたのお言葉はつまずかないように道を照らしてくれる明かりですと。神様の御言葉は私たちがつまずかないように道を照らしてくれる明かりなんだと。この聖書の言葉は私たちの道を照らす明かりなんだ。この明かりを持ってないで私たちはこの人生という闇をですね、つまずくことなく生きることはできないのである。そして詩編の119編の105節には、あなたの御言葉は私の懐中電灯であるというふうに訳されているところもあります。夜道を歩くときに暗闇の中で懐中電灯なかったらば、私は道を歩くことはできない。人生というこの私のこの生き方の中にですね、それは必ずしもいつも明るい日々ではないということです。暗闇の日もあります。その暗闇のある時に何が必要かというと、神様の御言葉です。この御言葉が私の人生航路における大事な、まさに明かりなんだと。だから聖書というのは私にとって何よりもこれはかけがえのない、この聖書を除いて私が正しく生きていく道はないということ。この悪しき人はですね、悪しき者はそれは風の吹く飛ばされるもみ殻のようなものであると。この悪しき人というのは自分の人生の導き手を知らないで、ただ自分の思いだけで生きている人、それは人生のまさにもみ殻のようにやがてそれは消えてなくなっていくのである。さてこのところをもう一度見てみるとですね、3節、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすところすべて栄える。この実を結んでいる木っていうのは、私たちはですね、それは時が来ればという、時が来れば実を結ぶと書いてあります。時が来る、季節が来るとという、別の訳はそういうふうに書いてありますが、季節が来れば実がなる。私の人生の中ですね、生きていく中で成功したというよりも、むしろ私たちは失敗をした、そういう経験が多いのではないかと思います。その時に、その失敗というものを私たちは、それに終わらさないのは何かというと、神様の時を持つということ。時が、ただ単に時が来たら、すべてのことは忘れられてしまう。時が解決するというのは、そういう問題ではないと思うんです。本当に私の中にある悩みは、それは、時が来るけど、その時は神様と共にいる時であるということです。なぜ神様の時であるかというと、それは成長させてくださるのは神様だと同時に、 私たちの時を神様ご自身がそれを用いて私の心を癒していくことができるんだと。まあ、内村鑑三としてはですね、日本の本当に代表的な、彼は、無教会派の、牧師だったんですが、無教会派では牧師と言わないんですが、日本を代表する知的なこの人物なんですが、彼がですね、アメリカの神学校に留学したときに、自分の信仰がなかなか成長しない、なんでだろうかと悩んだときに、彼は総長のところに相談に行ったそうです。その時に総長が言われたことはですね、あなたはどうして植木鉢に植えたところの木を抜いたり植えたりするんですかと。まあ彼の信仰はそれまでなぜだろうかと言って抜いたり植えたりするような、そういう時にシリー総長がですね、太陽と水に任せなさいと言われて、初めて信仰というのがそういうものである。自分で一生懸命やってこの木を大きくさせると思ったけど、それは間違った。で、彼はそこからですね、立ち直ったという、そういうエピソードがあるんです。ヨセフという人が、旧約聖書の中に出てくるヨセフがですね、兄さんたちに裏切られて、彼は売られていきます。しかし彼がエジプトの首相に、総理大臣になるまで、彼は獄屋に入れられたりしながら、さまざまな苦難の中を通って神様は時を用いて彼を訓練していったと。だから神様は私たちがですね、成長していくためには時というものを与える。今日何かあったら明日という、そういう解決もあるんですが、しかしなぜ私たちに神様の祈りの時が必要かというと、その時の中で私が神様を見上げて神様を知っていく、あるいはディボーションしていくことを通して、その神がそのことを成してください。ヨセフという人はさまざまな苦難を通して、彼は練られてついに素晴らしい人になっていったんです。イエス様は、地はおのずから実を結ばせる、地はおのずから実を結ばせる、そして最初に巻かれた芽が出てくる、次に穂が出てくる、そういう豊か、穂の中に豊かな実が出てくる、すぐに釜を入れて刈り入れを、来たということを刈り入れるのである。芽と穂と実というふうに段階的にそれが分かれていると。この詩篇の言葉は、その人は流れの音に植えられた木、時が来ると実を結ぶ、この時というものが非常に私にとって大事なことなんだと。成長させてくださる、実を実らせるために時が必要なんだと。まあ、すぐに祈って答えられるところの祈りもあるし、答えられないところの祈りもある、それもまた答えなんだと。しかし長いこと経って答えられる祈りがある、それは神様はその人にふさわしい時を与えてくださる。ジョージ・ミューラーの友人の息子さんを預けられた、託されたそうです。その時ですね、彼が一人は間もなく立ち直ったそうですが、一人はミューラーがこの亡くなって棺桶に入れられて、その土の中に埋められる、その瞬間にその友人の息子は悔い改めたそうです。だから神様が祈れと言われているならば、それは神様はその人の救いがあるんだと。だから諦めずに祈りなさいということ、このミューラーが言われた言葉で有名ですが、時が来ると実を結ぶ。ガラテの手紙の中には、イエス様が生まれたのも時が満ちて女からキリストが生まれたと書いてました。時というのは非常に大事なことなんだと。イエス様早く来てください。今私たちはイエス様の再臨を待ち望んでいます。しかしペテロの手紙の中はですね、第2の手紙3章の8節から9節を見ると、 なぜ神様を怒らせるか、一人でも滅びるものが起こらないために、私のために長く忍耐しているから、イエス様はこのすぐに来ないのである。もし今から50年前にイエス様が来ていたら、今日私たちはここにいただろうか。だから私たちはこの時が来ると実を結ぶという、神様の季節が来ると実を結んでいくのである。そのことがこの木は実を結ぶでこの第2番目の点です。最後にこの1章の3節を見ると、その人は流れのほとりに植えられた木と書いてます。流れのほとりの木、まあ、文明の発祥の地はですね、私があの歴史の中で学んだ時ですね、どういうところが文明が発祥してたか、それは黄河の、中国の黄河文明、川から出てきます。インダス川もインドの川です。メソポタミア文明もチグリスという大きな川です。そしてナイル川、エジプトの文明、いずれもその文明が今日まで来た、その最初は源流をたどるとみんな川からそれが起こっている。まあ、今は多分飛行機でしょうけど、昔の文明はですね、みんな川から発生してきているわけです。今私の世界の最大の問題はですね、これは水という問題です。このこれから戦争が起こるとするならば、どういう戦争かというと、それはね、フランスの経済学者がそれは水問題だろうと言われています。水が戦争の引き金となっていくのである。永久凍土といいますね、まあ、誘拐という、あの人を誘う誘拐じゃなくてですね、永久凍土が溶けていく誘拐、有志の誘と溶ける、それはメタンガスを放出して二酸化炭素が出てくる、ソ連の森林が切られて永久凍土だったものが溶けて、そこから炭酸ガスが出ている。まあ、ブラジルの森林火災ですね、四国ぐらいの大きさでその森が消失した。中国は今日本の北海道あたりにですね、森林を買い漁っているというニュースがあります。あの14億の人間を養うためにですね、今砂漠化しているところも中国はたくさんあるんですが、その水がなければ生きていけない。だから日本の森林を中国は買っていると。だから人間の運命というものの鍵は、水がなくなると人間は滅んでいく。だから戦争は、これからの戦争は水問題だろうと、このフランスの経済学者がそのことを指摘しているわけです。しかしこの流れのほとりに植えられた木は実を結ぶ。この流れに植えられた木というものは、これは野生の木でないということです。植えられた、植林されたこの木である、手入れされた木である。私たちは本来ですね、野生の木なんです。野生の木はそのまましていると、その木は実を結ばないどころか、やがて枯れて死んでいく。まあ、これを悪しき者の生涯というものと、それを比較してみるとよくわかると思います。流れのほとりに植えられた木というものは、そこは流れが絶えず水が流れて、そしてそこから木々が生きていくのである。この一章の三節の中に、その人は川のほとりに植えられた木ということについてですね、イギリスの有名な牧師だったこのスポルジョンがですね、この水路、流れのほとりに植えられた木、この流れっていうものですね、これは水路は複数形であるとこう彼は言ってます。複数形でストリームスという S がついているんです。流れ、ただ一つの川じゃなくて、その川にはたくさんの流れが出ているよという、 イエス様はあのヨハネの福音書の4章の中でですね、この水を飲むものは、この地上の水を飲むものは誰でもまた乾きますとこう言いました。この水で、これをあの調べるとディスワーターと書いてある。この水です。この地上の与えところの水を飲むものは誰でも乾いてきます。しかし私の与えるザ・ワーター、これはザがつきますから特別な水です。イエス様が与えるところのこの水は乾くことがなく水は永遠の命に至る水となっていくのである。私たちが飲んでいるこの水は、それは飲んでも飲んでも塩水を飲むと同じように乾いてきます。しかし私が与える水、こうザ・ワーターというのはですね、これは乾くことがない、決して乾くことがないというね、決してというネバーがついて、決して乾くことがない。水より割ったほとりの木というものは、移植されたところの木というものは決して枯れることがない。その実はいつまでも豊かに栄えていくのであると。だから私たちは本来の木である。本来の木は流れのほとりに植えられた。イエス様によって私はその本来の木であったのは、私は流れのほとりのところに植えられた。だからそのなすところ全部栄え、その葉は枯れず、そのなすところすべて栄えていくのである。だから私たちは実を結ぶことができるのである。それは自分の賜物とか力とかそういうものではなくて、神様に植えられて移植されたところの木は豊かに実を結ぶことができるのである。だから私たちが一生懸命頑張って実をつけようと努力必要はないんです。もちろん努力は必要なんですが、その自分の努力だけで生きようとするのが、それは、上回ってないところの本来の木なんだと。この詩篇のこの一編の三節、もう一度皆さんでそこを読みたいと思います。声を合わせて今度は読みましょうか。今度は大きな声でね、一致するように祈る、読みましょうか。さん、はい、あ、ごめんなさい、二節三節です。はい、ここをですね、今週もこれからもね、この言葉をね、ボーレント先生が言っているように、その鳩が、何かを探しているようにククッということを鳴らして読んでいく。だから今日から今週から私は聖書を読むときですね、そこをね、自分に語りかけるようにそこを読んでいく。ただ素晴らしい言葉で終わらないで、その言葉をですね、自分に語りかけるようにそれを読んでいく。それは一回だけじゃなくて、何回も何回もその言葉を読んで語りかけていく。あなた自身は永遠に不変です。そして私の家計もあなたの守りのうちに永遠から永遠へと続いていきます。この言葉をどうぞ、言葉をですね、私は自分に語りかけて、自分の家計が永遠から永遠にクリスチャンであるように、神様を信ずるようなそういう家計であるように祈りを持ってそこを読んでいきたいと思います。それではお祈りをしましょう。愛する天のお父様、尊いあなたの皆をあがめ、心から感謝します。私たちは幸いに神様によって選ばれて、流れのほとりに植えられた木とされていることを感謝します。そしてその木は枯れることもなく、実を豊かに結んでいく木であることを、神様このことを確信して、今週もどうぞ歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストの豊かな祝福が 私たち人々の家計の中に豊かにつながっていくことができるように、おじいちゃんおばあちゃんの信仰で終わったということのないように、その思いを持って人生を歩んで信仰の歩みを成していくことができるように、流れのほとりに植えた木である、皆我が感謝します。アメン。はい、それじゃ賛美しましょう。流れ